ゆうかと
ズビーの喋って踊って恋をして、この番組は20代の私たちが心躍るコンテンツを紹介したり、リアルで多様な恋愛観を語っていきたい番組です。
ちょっぴり悲しいけど爆裂ポジティブなタイトル通りの差しバキトークショーとなっております。
よろしくお願いします。
お願いします。今日は私がトピックなんですけど、
はい、
ちょっとヘビーかもしれない話題を取り上げたいと思います、
うんうんうん。
で、私の年代25の年なんだけど、うん、まあ、24、5くらいの年になると、おばあちゃんとかおじいちゃんがそろそろね、のお年になるんですね。
そうか。
で、まあ、これおばあちゃんも聞いてるかもしれないから勇気を持って話す話題ではあるんだけど、
うん、
この間私の友達と、大学の時の友達と会った時に、まあ、私一浪してるから1個下なんだけど、うん、その子のお家のおばあちゃんがこの間、つい最近施設に入られたんだって。認知症で、
はい、
で、まあ、だんだん認知症だとやっぱ何暴れちゃう、制御が効かなくなるみたいな。で、家族の話とかしていて、まあ、プライベートなことだからあれなんだけど、
うん、
で、私も最近おじいちゃんおばあちゃんにところに行って会って、
うん、
とか、まあ、大きな手術を何回もしてるから、おじいちゃんおばあちゃんは、うん、なんかこうなんとなく、まあ、人のさ、こう弱っていく姿みたいなのを見ていくものじゃないですか、
うん、
人っていうのはね、
うん、
で、これ聞いてくれてる人はどうやらちょっと下の年齢層、私よりちょっとお若い方が多いから、今後のその何人生、
そうだね、
うん、に向けて、う
ん、近い将来のなんか
今思うことをなんか伝えられたらなって思ったんだけど、
はい、
なんかやっぱりその一番辛いのは、
うん、
お父さんお母さんなわけですよ。
なるほど。
そこと一番向き合う自分の親との、まあ、死に目まで言わないけど、
うん、
と向き合っていかなきゃいけない、
うん、
お父さんお母さんはやっぱりすごく覚悟や、
うん、
そういう辛い気持ちみたいなのを抱えてケアしていくから、
うん、
私もすごいなんかその姿はなんかこう胸にくるものがあって、
うん、
なんかなんて言えばいいの、 なんて言えばいいんだろうな、おじいちゃんおばあちゃんも子供と最後こう向き合っていく時間だし、
そうだね、
逆もそうだしっていうので、うん、なんか最初はね、お母さん辛いんじゃないかな、お父さん辛いんじゃないかなってケアが必要かなって思ったんだけど、
うん、
思ってなんかこう私が行こうとしてたんだけど、あ、これは私の出る幕じゃないなと思って、
あ、
なんか人はやっぱりさ生まれてきて死ぬものだから、
うん、
でそれに立ち会う人はいるわけだから、
うん、
必ず訪れる瞬間だから、その自分もいつか経験するだろうから、今はお父さんとお母さんの番なんだなと思って見守ってるのね、
はい、
で私もでもやっぱお母さんとお父さんは泣かないから私も泣けないとか、
はい、
でもそれがなんかこう、あ、いつかも私もそうなるんだって思いながら、今はすごく頑張れと思って、
うん、
家のこととか私が頑張るから、お父さんとお母さんは自分のお父さんとお母さんのところにもう思う存分行ってほしいって思ってるのね、
うん、
で、もう悔いのないようにできるだけのことをして向き合って来てほしいなと思ってるのね、はい、で、そので、私でそうなってくると、私のおじいちゃんおばあちゃんというよりお父さんお母さんのお父さんお母さんみたいになるわけですよ、
はいはい、
で それがまただから出る幕じゃないなって思うんだけど、
うん、
対おじいちゃんおばあちゃん、私対おじいちゃんおばあちゃんに関して言うと、うん、やっぱりちっちゃい時はさ何でもしてくれてさ、
うん、
例えばお小遣いくれたりいろんなとこ連れてってくれたりする、
うん、
まあ優しくて寛大な人、
うん
ものじゃない、
うん、
で、お父さんお母さんよりさ甘かったりとかしてさ甘えられるところだった人が、
うん、
やっぱだんだん自分自身で立つことも、
うん、
こう苦しくなってくる時ってあるじゃん、
ある、うん、
病気、怪我、うん、経済的なこととかさ、うん、あるじゃない。で、そういうのを見ていくのって最初信じられないし、
うん、
やっぱ受け入れられないことってあるんだよね、
はいはい、
だってでもだんだん自分が背を追い越したり、
うん、
自分の方が物を覚えてたり、
はいはい、
器用になってったり、で、ちっちゃい頃はさ走って抱きついてもびくともしなかったおじいちゃんおばあちゃんが走ってはいけなくなったり、
そうか、
ハグしたらなんでこんな細いんだろうと思ったり、心細くなったり、
すごいね。
なんか私が福岡で久しぶりに会った時は、
うん、
あ、すっごく2人をね、
うん、
2人のままに2人だけにさせてしまったなと思ったし、
うん、
すごく頑張ってたんだなって思ったのね、
うん、
で、なんかそのだから全身から感じるいろんなエネルギーをやっぱ大人になるともう一個理解してできてくるじゃんか、
はいはい、
で、その中でどういう風に暮らしてて素敵だなとか、
うん、
こんなことを大事にしてるんだなっていうのがまた 一つ理解が深まるわけですよ、うん、それはやっぱり弱っていったり生活力がどうしても足りなくなっていく中で、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんが大事にしたり残したりするものってやっぱ生き様だし、
はい、
その二人が大事にしてたものだと思うから、
うん、
やっぱこっちもすごく前より意味があるものとして見れて、
はい、
より勉強になるのね、
うん、
で私のおじいちゃんとおばあちゃんはまさにすごく大好きだし尊敬してるから、はい、より今回も学びがあったんだけど、
うん、
そういう弱ってる二人がに例えばびっくりしたり怖くなったりすることもあると思うの、
うんうん、
でもそれは怖くなっていいと思うんだよね私は、
うんうんうん、
それはもうしょうがない、
はい、
人が衰退していく弱っていく様を見て、うん、なんとなく怖くなるのってむしろ必要なことだと思うの。
あ
むしろ昔は小さい時親戚のおじちゃんとかさ隣の人がよく死んだりするわけじゃん、
はい、
そうなって遠くからさ弱っている人見てさ、
うん、
人って死ぬ時こうなんだとか、
はい、
人が病気になるとこうなんだとかっていうのを見てたはずなんだよね私たちは、うん、それがだんだんこういう生活になって核家族になったりして見れなくなったものだからやっぱりで自分の身内で最初に知るからショッキングだけど
確かに
それは受け止めなきゃいけない。でもショッキングでいいところ
私もおばあちゃんが真っ白の髪になって歯がなくなったのを見た時びっくりしたね、
うん、なんか悲しいとかよりも先に怖いが来たりするじゃん。
そうだね。
でそういう自分にショックだったりするけど、
はいはいはい、
それはいいと思うんだ。
そうだね、うん、
でそしてやっぱりあの言いたいことを全部言っておく、
うん、
で聞きたい話は全部聞く、
うん、
ここがなんか大事だと思うの、
うんうん、
で変な気は使わなくていいと思うし、
はいはいはい、
むしろ二人の方がもうおじいちゃんおばあちゃんどっちかだけのことの方が2人おじいちゃんおばあちゃんたちの方が知ってることもたくさんあるわけだから、
はいはい、
そういうものはたくさん聞いて、うん、今までと変わらずに、まあ、ケアちょっと多めで過ごしたらいいと思うんだよね、
はい、
なんか残りがなんとなく少なくなってきてるから、
うん、
やっぱそれを見たくないと思ったり、
うん、
知りたくないと思うと近づきたくなくなったりすると思うけどやっぱり大切な人を失ってから、
うん、
もっと好きって言っておけばよかったなとか、
うん、
もっと私にこうしてくれてありがとうって言っておけばよかったなっていうのなんて、
うん、
もうナンセンスだから、
はい、
それは怖がらずに照れずに、
うん、
しかもやっぱ 20代になってからだったら一つ大人になって迎えるものだから、
はいはい、
そこは皮を脱いで伝えなきゃいけないなっていうのが私がすごく今思ってることなんだよね。
そうか、
うん、
多分うちの家族は、
うん、
好きって言っとけばよかったとか思う人あんまりないと思うのなんだけど、
うん、
もっとなんか言っとけばよかったとかもっとなんか喧嘩してでも一緒にいればよかったぐらいのことは思うかもなと思うから、
うん、
なんか私は堂々と喧嘩できる人でいたいね、
うん、
ジジイとババアにはね、うん、
いいね
とは思うけど、うん、
なんかコミュニケーションを
そうだね、
うん、取ることをあの積極的
になって後悔なくやっとけばいいよね、
うん、それはすごく
思う。はあはあはあ、親に対してはどう接してるのゆうかさんは今。
私はまあ相談とか、
うん、
まあどうしたらいいかなみたいなのがあればもちろん話すし、
聞いてくれるのもすごいね親がね。
まあね、でもまあ、うん、もしお母さんが看病するってなったらうちにも関わること
だから
、
はいはいはい、
そういうのもあるし、あとおばあちゃんどうだった、おじいちゃんどうだったっていうのはやる、うん、
あ
それは
そうか、看病とか考えなきゃか、
ありえるよね。
全然ありえるね、全然考えてなかった、
うん、だしね、だけどそれも結局多分本人が一番きついし、
うん、
娘息子が一番きついじゃん。
まあそうね、うちのおばあちゃんとかはさ、うん、私たちがまだ10歳とかの時だよね、
うん、
あのいとことさ、
うん、
一緒に3人で泊まってたらさ、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんが NHK 見ながらさ、
うん、
こんなんなんだったら早く死にたいねってもう殺してくれって話だ、早くって、あー早く死にたい、早く死ぬのが一番いいって、もうさショックだよね、子供からさ、それこそ ね、なんか、死にたいって言ってんだけど、このじじいとかは、みたいな。なん
か、
でもまあ、今はめっちゃわかるの、その気持ちは。だし、多分、見てほしくないから、今でもおばあちゃんは大学で、とか、オフィスビルでお掃除おばさんやったり、はいはい、おじいちゃんはアマゾンのさ、
うん、
配達配達じゃなくて、分けてる方やったりとかやってさ、体動かしてて偉いわと思うんだけどさ、でも、うん、そういうの聞いてるから全然看病とか考えてなかったわ、見たことないから、うちの祖父母が弱ってるのを。
あ、なるほどね、
うん、
なんかというのもなんか私は初めておじいちゃんおばあちゃんが救急車に乗るのを見たのね、
うん、おー、うん、
でやっぱりびっくりして、
それはびっくりするね、
うん、でまあ、手術したのも知ってるし、
はいはい、
今まで
怪我とかじゃなくてね、
そうそう、じゃなかったからびっくりして、
う
ん、
そうだね、
でお母さんが看病に行ってるのも その手術した後看病したりとかお見舞いに行くのとかはやってたし、私もお見舞いとか行ったことあるんだけど、うん、まあごめん何回も。やっぱこの目でこう状態が悪くなっていくのを見てやっぱりハッとしたんだよね、
うん、
で普段は普通に暮らしてるし、
うん、
もうおじいちゃんは絵を描いたり麻雀やったりもうチャリでどっか行ったりするし、うん、おばあちゃんはもうダンスするしヨガやるし、うん、お料理やるしみたいな、もうすごく素敵に暮らしてるんだけど、うん、やっぱりそれはもちろん病気や怪我をしながらやってたことだったんだなっていうのをやっぱ改めて知って、
うん、
なんかこう当たり前だけど年取ってるんだって、
はい、
もちろん知ってたけど、
はいはい、
こういうことかって思ったのね、
うん、
でやっぱ怖いさもあった、怖さもあった、
う
だ、
ね、うんうん、
でだけどなんか多分一番怖いのは本人だと思うし、
うん、本人が一番怖いのはなんで？
だって自分の死をさ感じるわけじゃん。
怖いのかな。あ、怖いか。
あの私すごい大好きな先生、大先生が、
うん、
もう少し前、まあ、ちょっと半年以上前かな、うん、に、まあ、亡くなったりとかして、
うんうんう
ん、でなんかそれも私の中ですごく大きな、
半年前か、
半年前なの、
早
いよね。
そうかそうか、
それもすごい大きくて、で
そうだね、
その人には特に言えなかったこととか伝え忘れたこといっぱいあって、でだから余計にそのおじいちゃんおばあちゃんと今回過ごした時間はすごくなんかこうそうはしないようにしなくちゃと思って一生懸命 見た回だったの、
はい、
で別に私のおじいちゃんおばあちゃんすぐ死ぬ予定はないんですけど、
うん、
でもまあ20年30年はないわけじゃん、
はいはいはい、そうだね。
だからあの急にそういうのが来てもいいようにって、
うんうん、
でそれはその聞いてる人からしたらもうちょい先の未来だから、
うん、
今の私のいる場所とこの感覚をなんとなくシェアできたらあのいいかなと思ってさ、
うん、
なんかでもなんかやっぱお母さんとかお父さんのそういう姿見ると自分もなんかちょっと強くいなきゃって思うわけ、
うん、
行ってこいって思うから、うん、なんか私もこの家でしっかり守らなきゃって思うから、
うんうん、
なんか順番交代というか、
はいはいはい、
なんかそういう感じがする。
順番交代、
うん、
まあね、
おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんが守ってたものを、うん、で私が守られたところから、
はいはいはい、
私やお父さんお母さんが守り、おじいちゃんおばあちゃんが守られる番になるっていうのが、なんか、
そうだね、
うん、でもそうならないといけないと思うから。
そうだね、
うん、
まあ親の背中をここでまず見るんだろうね、うん、ゆうかさんがね、
う
ん、
そう思った。そう、もどかしさもあるけど、
うん、
でもはっきり言って何もできないし。
そうだよね。
だって別にさ救急車で運ばれるってなってさ、じゃあ何と何と何が必要で何持っていかなきゃとか分かんないじゃん。分かんないね。分かんないじゃん。だからこれ現実だと思って見なきゃって。
そうだね。だからなんかいつでもさ、うん、あの臨月が終わってもいいようにみたいな、うん、持つじゃん、なんか
臨月
臨月僕は出産したあのあれ、それこそ臨月の人がさ、
うんうん、
なんかあの水が破水した時用のさ
すぐ行けるようなね、
そうそうそう
セットみたいなね、
まあそういうのが必要だったりとか分かんないけどさ。
そうそうそうそう。でなんか私のお母さんはその今回のこととかあった時は、うん、すっごく頼れる感じだったの。
ほう、
なんか肝ったまもめちゃさってて覚悟があって、なんか安心感のある人だったらね、うん、で私のお母さんってすごく可愛くて割とのんびりした人だから、
うんうん、
なんかそういう人だとあんま思ってなかったからびっくりしたの、
うん、
で、あ、これがお母さんの気持ちなんだと思ったら私もしっかりしなきゃと思って、だから今までとは違うあのお父さんお母さんの姿を見る機会にはなったね。
でもあと同時に私がいつも思っちゃうのは、
うん、
その老後の生活とかに関しては全く違うよ、うん、だからそういう意味でゆっかさんが今日話してくれたことは心得なきゃなと思うけれど、
うん、
まあ、死に関して言ったら、まあ、明日は我が身だよねっていうのは常に思うから、うん、
はいはい、
なんかあんまりなんかその他人事に思えない。
あ、自分が死ぬってことか。
そうそうそうそう。
あ、なるほどね。まあそりゃそうだ
とはいつも思うけれど、かといって死に対してあんまりよく分かってない、うん、なんか葬式とか行って涙が出るようなタイプでもない。
なるほどね。
全然分かってない。
そっか、っ、ね、それは他人の他者の死でも、他者の死で、うん、死が分かんない。
他者の死も親戚の死はあんまりないけど、まだ経験が、うん、なんか あんまり実感はない。とはいえ、
うん、
明日は我が身だなと思いつつは生きてはいるっていう感じだね、
うん、
じゃあ後悔ないかって言ったら、
うん、
あるんじゃないっていうところだから、なんか全部がちょっとあんまであるけれど、まあ
ね、なんか後悔なく送り出すことなんて多分ないんだと思うんだよね、それは、
まあね、
だからまあそれでもやっぱできることはっていうことなのかな、
はいはいはいはい、なるほどね、
うん、
なんかシークエンス早友さんっていう、
うん、
芸人さんがいて、彼は、生き量が見える人なんですよ。
はいはい、
で、生き量がよく見えるんだけど、まあ、うん、資料も見えるのかな。で、お父さんとかが、うん、お父さんが資料が見える人なの。
へ
ー。シークエンスパパ友って YouTube とか出たりとかしてて、お父さんもいつも亡くなってもおかしくない人とか言ってるから、なんかもう僕はパパ友とか言ってふざけてますけど、あいつはもう自由にさせてますとか、
うん、
お父さん近くないんでとか言ってて、
うん、
で、ほんまてか TV とかですごい人気になって、
うん、
あの、頑張れルーヤのよしこちゃんのお家にいる幽霊を除霊してあげたとか、うん、
へ
ぇ。で、一回私も、まあ、ちょっと会ったことがあったんだけど、
うん、
彼が SNS でも、
うん、
表でもよく言ってるのは、
うん、
幽霊とか、まあ、死んだ人の魂っていうのは、うん、生きてた時の記憶の繰り返しなんだと。
へぇ。
だから、いくら死んでから、何みんなで儀式やってあれしてあげても、
うん、
全然成仏できないどころかその、うん、魂は苦しいままなんだって。
なるほど、ね、
そこが美化されることはありえないし、
うん、
こうゴーストみたいにやりたいことをやり残したことを片付けに行くみたいなほどぴょんぴょん飛べるような存在でもないんだって。
なるほど、ね、
だからいかに生きてるうちの記憶を、
うん、
美しいものにするかっていうか後悔ないものにするかみたいなことがすごくその、うん、死ぬ側も死なれる、だから見送る側もなきゃいけない、
うん、
そう話らしくって。
なるほどね。なんかでも葬式とかそういう弔いって、
はい、
なんか生きてる側のためにあると思うんだよ。
そうだね。
さよならを言うためにやるから、
うんうん、
行った方はさもうさよならしちゃってるわけだから、
うん、
やっぱこちら側のためだからまあある意味パフォーマンスであり、
うん、
ある意味オナニーだと思うから、
う
ん
ね、
だからやっぱ意味ないっちゃ意味ないじゃん。
まあな、
心の整理でしかないからね。
そうかそうか。
だからすごく人間的だと思うし、葬式って。
そうだね。
だからなんかそのシークエスパパ友さんが言ってるのはなんか
早友だね、それは
早友さんですか、
うんうんうん、
こう言ってるのは、
うん、
その通りだよね。
うん、
生きてるうちにあのやれることやないと、
うん、
それは死んでからだって
そうなんです
よ。何があんのって感じだよね。
彼は結構ホラーなことも言うけれど、それ思想感とかもすごくリアルで、なんで人はホラーを怖がるのかみたいなこととかも、まあ、すごいクレバーに話されてる方なんで、
うん、
ぜひ、
うん、
なんか YouTube 見てみてください。なんか、うん、
シークエス早友さん、
早友さん、
へえ、そっか、見てみる。
なんかためになる、
うん、
ためになる。だからまあ普通に考えてそうだよねっていうことを結局言われるから、
なるほどね、
なんかそんなね後からギャーギャー騒いだところでっていうのを考えたら、
うん、そうだね、
お疲れっつって言った方がっつって、でその人の元に一回届いた相談が、
うん、
あの僕のお父さんは本当にろくでもない人間だったんですけど最近死んで、
うん、
死んでからもろくでもない人間だと思ってるんですけど、
はい、
やっと死んでくれたのにあのろくでもねえ人間が頭から離れません、
うん、
どうすればいいですかってすごい珍しいらしくて普通大体あの人いい人だったねって美化するものなのに、
うん、
死んだ後もあいつろくでもねえなって言えるって、
うん、
俺はそれはいいと思いますみたいなそういう話とかしてね、な
ん
か
面白
そうそうそう、
いろんなベクトルから
そうだね、うん、まあだから幽霊とはいえ、
うん、
元人間だからって意味ではまあ平等というかさ、
なん
つう
の、まあフェアだねそこ、
そうそうそう、うん、
面白い、
そうそうフェアなんだよね。
へ
え、ごめんなさい、それちゃったけど、うん、まあそうそう
そうそう、だからやっぱ何回も何回も訪れたりするものじゃないからこそ身近な人のさ、
ね、
こう弱っていくものって、
あ、
だからなんかこう難しいけど、でもみんなあるものだと思うから、
うん、
なんかうちら頑張っていこうっていうさ、うちらの役割を
全
うしていきたい、うちらうちらでっていう、
あと喧嘩できるうちにしといた方が、
うん、
後が美しくな
る。何それ何それ、
あんな喧嘩もしたねみたいな、
あ、なるほどね、
あの体力あったわみたいなお互いになると思うから、
そうか、
うん、
じゃあたまにはちょっとまあコミュニケーションだしね、喧嘩
も、
ね、
そうそうそうそう
そうだね、
なんか、うん、
当たったり、まあ、笑ったり泣いたり怒ったりっていう、
そうそうそうそう、できるうちにしといた方がいい、
できるそうですね、
はい、
はい、ありがとうございました、は
い、すいません、議員に本当に、
ね、全然